マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。
第400回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第400回目の配信になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も水谷さんはじめ合計11名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましてはこの番組のウェブサイト windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。ということでついに400回目に向かいました。まあ、思えばですね、2009年の8月にこの番組を始めて、まあ、ほぼ毎週配信続けて8年間で、まあ、1年間50週間ありますんで、まあ、ほぼ8年間で400回ということで、まあね、本当にここまで続けさせていただいているのもですね、聞いていただける皆さんのおかげだと思っております。本当にどうもありがとうございます。心よりお礼申し上げます。でね、今まで第300回とかね、そんなことやってたんですけど、400って数字、さすがになんかびっくりですね。うん。自らの声に恐怖したって感じなんですが。で、なんか特別なことやろうかなと思ったんですけども、意外と特別なことってなくてですね。ちょっと近いうちに違う形の配信をすることになるかもしれませんけども、またそういうのを含めてですね、いろいろ挑戦をしていきたいなと思ってますんで、ぜひよろしくお願いします。まあこれ、過去配信の、リストっていうのを用意してまして、まあクラウドファンディングとかね、バリューとかの方の、方で、皆さんに、エピソード1なんてのを公開してるんですが、まあこれ誰からでも見れるんですけども、第1回からずっと、回数と配信日とタイトルってことを一覧にしてるんですけども、まあよくこれだけ話すなって、まあ毎回ここ最近言ってますけどね、やってまして、これ見てるとやっぱりその2009年の Windows 7が出た時期、これがだいたい100回っていうとね、100回単位で2年間ぐらいなんで、Windows 7が出ましたとか、Windows ホームサーバーとかね、ちょうどその間の Windows ホーム7とかですね、そういう話が出てき、たのが、これ100回ぐらいまでで、別に100回から200回っていうのがやはりWindows ホームも話結構したんですけども、Windows 8、ここら辺の話がですね結構中心に出てきました。まあ、100回から200回にかけてですね、結構タイトル見ると Windows 8とか Windows Phone とか Windows 8.1 とかですね、タイトルにたくさん出てくるんですが。で、200回になりますと、これ200回になるとですね、日本マイクロソフトの方にゲスト出演を当時のしていただきまして、まあ、それを皮切りにですね、Windows 8.1、そして Windows Phone 8.1 の話もしたし、で、やっぱりこのサーフェスですね。うん。ここら辺を結構、まあ、サーフェスはその前から出てたんですけど、結構自分自身も、私自身もサーフェス買って、結構使ったんで、そこらの話をね、どんどんしていきました。で、やっぱり200回の後半になってくると、いよいよこう Windows 10が出てくるっていうところで、Windows 10の話をどんどんし始めて、で、Windows 10のモバイルデバイスだとかですね、話をして、これがちょうど2年前ぐらいですね、話をして、で、その後結構 Windows 10というのが結構引っ張ったんで、まあ、いろいろ形を変えてやってますね。Windows 10をずっと追い続けたりとか、あとは、Windows Phone がいろいろ変わっていく話とか、あとはその、新しいノートパソコンの話だとかですね、Mac の話もしたし、最近は Surface の話もしたっていうところで、まあ今までこう、Windows 系のコンシューマー系のいろいろあったことっていうのを、まあそれなりに置いてんのかなと、そんな感じがしています。まあ一覧こう、リスト一覧見るとですね、番組の配信リスト一覧見るとですね、ああ、こういうこともあったねとかね、 あ、こういう製品もあったよねとか、あ、この製品ってこの頃から出たんだとかね、出てきますんで、まあ、やっぱりなんていうんですかね、中身の濃い薄いっていうのは結構ムラがあるんですけども、やっぱこれ続けてやっていくと、ちょっと振り返ってみるとですね、いろんなことがあったなってことがわかりますし、で、この回何喋ったかなっつって聞きに行ったりしてね、するのもまた楽しいんで、まあ、今後もね、こういった形で記録残して続けていきたいなとは思っております。まあ、基本的にマイクロソフト大好きですんで、やっぱりマイクロソフトの製品とか技術っていうことをですね、まあ、楽しくわかりやすくお話しすることを目標にですね、頑張っていきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。ということで、じゃあ今週は何かっていうと、いくつかネタがあるんですけども、ですね、Surface Pro 4。これのですね、ありがとうキャンペーンっていうのをやっています。で、これただちょっとこの番組的には、今週は市場向けの話じゃないんで、あまり参考にならないかもしれませんけども、Surface Pro って今2017年モデル。まあ、これモデルナンバーとかでも言い方あるかなと思うんですけど、まあ、いわゆる Surface Pro 2017っていう言い方を一般的にしてるんですが、これの一個前のタイプ、Surface Pro 4ですね。これの在庫がまだあるってことで、ビッグカメラとか量販店だともういい加減に在庫処分なくなったのかなと思うんですけどね。マイクロソフト自身がまだ持ってるみたいで、デルのサイトも結局まだやってるみたいなんですが、マイクロソフトの方で、これね、法人向けなんですけども、在庫限りの特別価格ってことで、今キャンペーンやってます。一応この番組でリンクは貼りますんで、法人で購入が可能な方はですね、ちょっと見ていただければなと思うんですが、目引くのはですね、Surface Pro 4、型番 FJQ00013、これがインテルの Core M3 搭載モデルで、メモリ 4GB、ストレージ 128GB。だから私の持ってる、結構いけるぞと言ってる、この Surface Pro 2017年モデルと、もうほぼほぼ性能は同じようなモデルですね。これがタイプカバーとセットで 89,800 円。新品ですもちろん。もともと法人モデルっていうのはタイプカバーがセットになってるんですね。で、かなり安いんですよ。ただ、パソコンリサイクルの分とか含んでないんで、まあそこら辺はよく見ないといけないんですが、あとは個人で買えるとね、これマイクロソフトの個人に売ってくれるかどうか、ちょっとわからないんですが、あとはオフィスがインストールされてないとかね、いうのがありますんで、まあそこら辺は値段が下げてるってところはあると思うんですが、それにしても、この Core M3 でタッチカバー付きで、10は、別だったと思います。で、タッチカバーじゃねえや、タイプカバーだ。タッチカバーも良かったんですけどね。タイプカバーなんですが、これはブラックのみということになっています。だからこれ買うにはリセラーを経由しなきゃいけないかとか、ありますんでね。個人で買う方は、量販店もしくはマイクロソフトは見に行ってね、つって、マイクロソフトストア見に行くと、もうすでにそういった特売はないっていう感じで、一応 Surface Pro 4はありますけど、ちょっと値段は高くなりますね。Surface Pro 4の在庫処分が Core M3 のモデルで、税込みで 103,464 円。で、ペンは別売りです。で、ただオフィスはついてます。そういった形でまだ、結構売ってはいます。値下げをして売ってはいるんですけどね。法人向けはもっと安くなってるっていう状況です。お得なのが、Core i5 のメモリー 8GB、ストレージ 256GB のタイプ、モデルがですね、タイプカバー付きで 118,800 円。それと、このタイプカバーに指紋センサー付きのモデル、これがですね、数量がわずかっていうことなんですが、値段変わらず 118,800 円で売ってるってことになりますんで、法人で買われる方、ちょっと注目してもらえるとね、いいかなと思っています。その Surface なんですけども、近々新しいのが出るんじゃないかっていう 話が出始めています。これまだ確定情報ではないんですが、フューチャーデコーデッドっていうイベントをマイクロソフトが行います。これロンドンでですね、10月31日と11月1日の2日間にわたって行うんですが、ここでどうも新型サーフェスの発表があるんじゃないかと言われています。で、このフューチャーデコーデッドっていうところのウェブサイト見てみるとですね、登壇者のこう写真と名前がずらっと出てるんですが、その中にですね、我らのパナイさんが出てくるんですね。で、この人が出てくるってことは、きっとまたドヤ顔で、私もドヤ顔してますけど、さすがプロのドヤ顔は違うなっていう感じで、きっと新しいサービスを持って、どうやってやるんじゃないかなっていうことを期待しております。で、やっぱりいろんなウェブサイトの記事でも、これパナイさんが出るってことは、なんかあるんじゃねっていう話をしています。やっぱりどうもこの日に、発表しそうなマイクロソフトのデバイスっていうのは、Surface Pro の LTE モデル。もともとね、Surface Pro っていうのは LTE モデル、LTE の通信機能を搭載したモデルっていうのは出すって言ってますんで。で、これが正式に発表になるんじゃないかということで、結局ここに入るその SIM ってどんな SIM がさせるんでしょうっていうところがちょっと注目をされています。そして、これ本当出るのかなっていうのがあるんですが、ARM 版の Windows 10のパソコン。これが、まずハードが発表されるんじゃないかって、各レノボとかいろんなメーカーからですね、出すっていうことは言ってるんで、どうもここら辺の発表をするんじゃないかなっていうふうには、期待はされています。まあ、それとホロレンズに関しては、キップマンさんがここに、登壇者に名前が出てないってことで、まあ、ホロレンズはないんじゃない？ホロレンズはないかもしれないけど、Windows のそのミックスリアリティの世界ということで、各デバイスメーカーからの何らかの話があるかもしれませんっていうことも言われています。現に Acer のミックスリアリティのデバイスね、あれも予約っていうか出始めて、もう実際こう買われてる方もいますんで、あれ、私も聞いた話だとメガネかけた上からでもかけられるっていうことにね、結構いけそうだよって話はしてます。で、こう、現実をこう、透過してみるっていうんじゃなくて、完全に密閉させてるんで、まあ、ホロレンズとまたちょっと違うデバイスになるんですけども、まあ、あれもあれでそのミックスリアリティの一つということでね、言われてますんで、ちょっとそこら辺のその、デバイスの話が出るかもしれませんっていうことで、ただホロレンズはないんじゃないのっていうふうに言われてます。で、ただやっぱり私も個人的に興味があるのは、サーフィスブック。これそろそろモデルチェンジしてもいいんじゃないですかって思ってるんですね。去年の今頃ちょうど私その次期主力ノートパソコンをどうしましょうかって本格的に買いますよっていう話を、ちょうど Facebook を見てたらですね、言い始めてた頃で、MacBook Air はどうでしょうと、お前 Air って何ふざけとかてんてんの、お前プロだろって言われているところ、ちょうど前、過去の書き込みで見まして、ああ、ちょっと、ちょうど1年前にそういう検討し始めた頃だなって時に。で、その時に、Surface Book っていうのも候補だよねっつって、キャンペーンで安いよねって話をし始めてたんですけど、で今でもやっぱり18万5千円のモデルで、Core i5 でメモリー 8GB がいいんですけど、ストレージが 128GB あって、この値段はもうないでしょうと。ストレージももう 256GB ぐらいができるんじゃないっていう、こんぐらいの価格で出てもいいんじゃないとも思ってますんで、そこら辺でちょっとモデルチェンジがあってもいいのかなというふうに見ています。で、これ Surface Book もまた将来私買うかどうかわかりませんけどね、ラインナップとしては残ってほしいんで、そこら辺を期待したいなと、そんなふうに思っております。ということで、あと1ヶ月ちょっとですね。ちょうどロンドンでその10月31日ってことは、10月17日に Windows 10のフォールクリエイターズアップデートも出ますんで、なんかすごいいいタイミングでね、いろいろ発表があるんじゃないかなと思っておりますんで、まあ、ここら辺は楽しみにしていただければいいんじゃないかなと思っております。そしてその Windows 10の話が出ましたけど、Windows 10フォールクリエイターズアップデート、おかげさまで、先週のワンクマさんでお話をさせてもらった、Windows 10のお話、結構、アンケートでもですね、高い評価いただきまして。 まあ、高い評価っていうかですね、あの、かなり深い開発をしてる中で、普通に Windows の話をしたってことがね、逆に良かったって話をされてまして。はい、まあ、でも、普通に Windows の話したってのは良かったのかなと思ってるんですが。その後にですね、新しいビルド、インサイダープレビューで新しいビルドが16288というのが出ました。9月の12日発表ですね。リリースですね。次に出てきまして。で、こちらもですね、特にこの機能追加っていうのはなくて、いろんなバグを取りました。いろんな問題点をなくしましたっていうのと、あとは、パフォーマンス的な改善をしましたっていうところも出てます。やっぱりその中でやっぱ日本語の表示入力に関してもですね、書いてあったりとかで、まあ、ちゃんとやってくれてるなっていうところはあるんですけども、この中で、今までインサイダープログラムって画面の目に下にですね、ウォーターマークって形でバージョン番号が書かれるんですね。評価コピー、Windows 10、ビルド 16281. なんとかかんとか、RS3 とかなんとかっていろいろ書かれてるんですけども、今回は、この16288が出たところで、この右下のですね、このウォーターマークってやってるその表示、これが消えました。いよいよ見た目は、いよいよその最終版に近づけてるなっていう感じがしています。そしてバージョン番号ですね、ウィンバーコマンド、これ、バージョン番号を調べるのは、Windows キーと R のキーを押してですね、WINVER、Windows のバージョンとかで WINVER って入力して OK ボタンを押すとですね、Windows 10のバージョン番号が、Windows のバージョン番号が出てきます。で、Microsoft Windows バージョン1703っておそらく出てくると思うんですが、ここにはですね、今度、ビルド16288になって、バージョン1709と、表示がされました。やっぱり予想通りバージョン1709というのがフォールクリエイターズアップデートの Windows 10のバージョン番号になります。ということで、いよいよこの名前もウォーターマークも消えて、バージョン番号も1709っていうのが入って、これもいよいよ完成に近いのかなっていう。RTW とリリース to Web っていうことで、ウェブの公開、MSDN とかの公開も正式なマスターが出来上がるってところもね、近いんじゃないかなと言われてます。ただWindows 10の Microsoft のブログ見ると、これはまだ最終版じゃありません、ということは明記されてます。まだちょっといじりますよっていう話をしてますんで。まあ、ちょうど1ヶ月後ですね。ということで、Windows 10最後の大詰めに、Windows 10 Full Creators Update の方は最後の大詰めになってるのかなという感じがしています。で、今回インサイダープレビュー自体は、ファーストリングとスローリングっていうふうに、リリースのタイミングが分けられてて、ファーストリングっていうのはもう出来上がったらもうリリースされちゃうんですが、スローリングっていうのは、ある程度安定したから配信するっていうところで、スローリングで出てくると、なんかこう、節目にしてるんだなっていうふうなことになるんですけども、今回のこの16288もスローリングで配信されてるってことで、まあ、ほぼこれで、Windows 10としては、Windows 10 Full Creators Update としては、完了に近いのかなっていうふうになおさら皆さんそういう意見が出ています。ただちょっと気になるのがね、Facebook で日本語入力すると、相変わらず文字がダブって表示されるようにね、元に戻っちゃってるんですね。なんかアニバーサリーアップデートの時の問題がそのまま残っちゃってるのかなっていうのがあって。で、今、マイクロソフトの方にもフィードバックで話は投げてるんですけど、やっぱり他の方もレポートしてですね、これがちょっと直してくれるのか、本当にこれ別のエッジの問題なのか、MSIME の問題なのか、まだわからない。今、クロム入れてますけど、クロムだとその問題起きないんで、これね、もう2年ぐらいやってると思うんですけどね、ちょっとここの問題ね、解決してもらえないかなと。そうじゃないと、ちょっと Facebook の腕口を叩くのが大変かなという感じがしてますんで、まあ、ここはなんとかしてほしいなと思っております。 そういうことで Windows 10もいよいよバージョン 1.709 というのが明確になりましたので、リリースが近いということになります。まあ、これは改めて来月リリース時にお話をしたいと思いますが、ワンドライブ関係、先週お話ししましたワンドライブ関係の改善だとかですね。あとそのタブレットで手書き文字入力するときの改善とか、いろいろ変わってるとこも、改善されてるとこもありますし、今、インサイダープレビューに載っていないストーリーリミックスっていうのも、これ必ず製品版っていうか最終版には載るはずなんで、そこをね、注目したいなと。出てくるのをね、楽しみにしたいなと思っています。以上、Windows 10インサイダープレビュー16288の話をさせていただきました。はい、第400回は、フューチャーデコーデッドというイベントで新型サーフェス発表かという話と、Windows 10インサイダープレビュー16288のお話をさせていただきました。まあ、そんなところもやりつつも、本当におかげさまでね、400回まで、続けさせてもらいましたんでね。今後も、マイクロソフトの話、しかもこうやって物欲にまみれながらですね、お話をしていきたいなと思っております。あと告知なんですが、来週9月23日土曜日、ドットネットボ勉強会を開催します。場所は日本マイクロソフト品川本社で行います。テーマはですね、Office 365っていうことで、宮川真理さん、木大さん、高尾さんと、それと、ワンドライブってことで私ということで、4つセッションあります。ぜひ、興味のある方はですね、来ていただければなと思っています。まあ、ウェブサイトでですね、.netlab.compass.com/event/66684 という URL で、見ていただければ、9月の、ね、勉強会の申し込みサイトがありますので、そちらから申し込んでいただければなと思っております。人数にかなりの余裕がまだありますので、もう前日、当日のね、始まる直前まで受け付けてますので、ぜひね、来ていただければなと思っております。で今回も私、その、ワンドライブの話、をするんですが、次の月ですね、10月、登壇する、勉強会で登壇する予定になります。ただ、ちょっとこちらの勉強会まだ、やるっていうことになってるんですが、今、登壇者の方の名前とかまだ公表されてないんで、あまり下手なこと言わない方がいいかなと思ってますけども、開発系の話をします。なんと。やめとけお前って言われそうなんですけど、まあ、実際ソースコードを見せたが、こうやってプログラムを動かしましたなっていうね、容赦いいのにやろうかなと、ちょっとね、そういうことになってますんで、興味のある方は、ぜひ、来ていただければなと思っております。場所は、品川じゃないです。詳しくはね、またお話をしたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、ということで、また次回から400番台で、今度はまたお送りしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ではまたいろいろネタを詰めて話したいと思います。またよろしくお願いします。